セッション1 HTML5 CSS3 対応が強化された Adobe Creative Suite 6 Web ツール新機能紹介、 Adobe Systems 大倉久子さん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。はい、
皆さん改めましてこんにちは、 Adobe Systems の大倉です。今日は限られた時間ではありますけれども、最新のウェブツールをご紹介するという形で、今日の私のセッション、ウェブの例えば先ほどドリームイバー使ってますよという方、使ってない方を手を挙げていただきましたが、もちろん今日は使っている方も、数多くいらっしゃっていますので、ドリームイバーやファイアワークス、それから新しいアプリケーションや、Adobe クラウドというですね、クリエイティブクラウドという新しいサービスなんていうのも始まっていますので、そういったあたりをちょこちょこちょこっとですね、いろいろと盛りだくさんでご紹介していきたいと思います。先ほど高野さんからもちょっと簡単にご紹介いただいたんですが、簡単にですね、自己紹介をさせていただこうと思います。私 Adobe Systems で、各製品のいろいろなですね、製品のセミナーを主にやっています。で、どのぐらい日本全国飛び回ってるのか、今年に入ってからのですね、このぐらい飛び回ってます。だいたい年間で300回ぐらいセミナーをやってるかなというふうに思うんですけれども、先月と今月、5月6月だけで80回ぐらいもうこの CS6 のセミナーをやっていまして、ついたあだ名はアドビの旅芸人というですね、あだ名が、社内で蔓延してしまうぐらいにいろいろ飛び回っていますので、この岡山だけではなく、例えば先ほど名古屋なんて方もいらっしゃいましたし、今日は京都や大阪、いろいろなところからお越しの方いらっしゃいますので、その地域に行きましたらですね、ぜひいろいろとセミナーなんかに、足をと、運んでいただけたらなというふうに思います。ほぼ毎日移動して、ここが7月の7日ですけれども、今週だけでも新潟と京都に行って、そして今日岡山で、来週また京都からですね、仙台長野なんていうですね、陸路の遠い旅が始まるなんていう、そういったですね、仕事をしています。じゃあ、今日は CS6 というですね、新しいバージョンのウェブの最新ツールなんですが、CS6、 5月の11日から発売開始してるんですけれども、もうすでに購入していただいたというですね、方いらっしゃいますか？よろしければ挙手いただけますか？ありがとうございます。4人ぐらいかな、手が上がりましたね。まあ少ないという感じなんですけれども、逆に今日見ていただくと、あ、ちょっと新しいバージョン買っちゃおうかななんていうふうに思っていただけるかもしれません。そのぐらいですね、すごくいい製品になっていますので、ご期待ください。じゃあ今日はこの中でドリームイバー、ファイアーワークス、それからちょっと新しいアプリケーションのエッジや、iPad 用のアプリケーションプロトというものを、ご紹介していくんですが、まずはですね、通常の、パッケージ製品、ライセンス製品の中で新しく統合製品というのは弊社ずっと言ってるんですけれども、そこのラインナップを先にご紹介しておきたいと思います。ウェブのお仕事をされている方、であれば、ウェブプレミアムというものを、従来お使いいただいていたかもしれません。例えばフォトショップ、イラストレーター、ドリームイバー、ファイアワークス、フラッシュ、このあたりがですね、一つにまとまったというものが、ウェブプレミアムということで、ウェブの、お仕事をされている方に最適なものですよというのが、一つだったんですけれども、デザインプレミアムという、もう少しですね、 DTP のお仕事も結構あるんだよなんていうですね、方向けのインデザインというアプリケーションが入った、統合製品もありまして、どちらを買ったらいいかなんていうふうにお悩みの方も、いらっしゃったと思います。そういった中で、今回 CS6 ではデザイン&ウェブプレミアムという形で、デザイン、印刷も、それからウェブもという形でできるように、一つにまとまりましたので、まずこちら覚えておいていただけたらというふうに思います。じゃあ今やウェブサイト、HTML5 のですね、標準化に、どんどんどんどんと進んできています。 標準化されるといったところはまだ最終的にこれですよというふうに規格が固まっているわけではありませんが、このあたりは2014年ぐらいに最終的に固まるんじゃないかなというふうに言われているんですけれども、もう各社ブラウザーベンダーさんなんかも、実装されるのはこんなところだろうということで、いろいろとですね、HTML5 と CSS3 をベースにした、ブラウザーなんかも、どんどん出てきています。そういったところで Adobe のウェブ製品、フラッシュ、ドリームイバー、ファイアワークスというウェブ製品はこの HTML5、それから CSS3 に対応する今回、ブラッシュアップ、新しいツールというものが数多く搭載しています。今日はそのあたりからまずドリームイバーとファイアワークスというアプリケーションをご紹介していこうと思います。ドリームイバー、今回 HTML5 と CSS3 の対応ということで、最近ですね、レスポンシブウェブデザインに対応したウェブサイトを作成するなんていうのがテーマになったセミナーであったり書籍なども、あるかと思います。よく、そういったものを耳にしたり、書籍を買ってみたという方も今日はいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですが、そういったですね、いろいろなデバイス、例えばPC でウェブサイトを見るのか、こういうですね、タブレットで画面を見るのか、それによって最適なですね、情報が出てきますよというのがレスポンシブウェブデザインというものです。今回のドリームイバーはそういったものが非常に作りやすくなっていますよというところをまずご紹介してみましょう。じゃあ画面を切り替えまして、こちらがドリームイバー CS6 の画面です。少し画面が狭いですので、ツールですとかパネルの方は閉じてしまっています。今こちらでは PC で見える場合のウェブサイトをデザインしているというところです。いろいろとですね、複雑な情報がいろいろ入っているんですけれども、例えばプロダクトというこの中心のところでは4つ写真が並んでいまして、それぞれ商品に対する情報はこういった形でトランジション下から上に上がってくるような効果になっていたりします。じゃあこれタブレットで見たらどんなふうに見えたらいいのかなということで、レイアウトをちょっと変えてみましょう。こちら CS5.5 でもついていたんですけれども、いくつかの例えばデバイスに合わせてプレビュー画面のサイズをですね、変えることができる切り替えがアイコンで見えるようになっていますので、このアイコンになったのは CS6 からなんですけれども、じゃあタブレットのサイズということで切り替えてみますと、ちょっとだけ横幅がですね、狭まって縦にこんな風に表示されるようになっているのがわかるかと思います。先ほど4つ並んでいたのがタブレットだと3列になっていますよというのもわかると思います。じゃあ上にはメニューが並んでいるんですが、これがスマートフォンだったらということで、スマートフォンだと縦にすべて情報が出ていって、メニューもこのような形でですね、上から降りてくるというような、そういったデザインになっています。こういったデバイスに合わせて画面サイズを変えたり見え方を変えるというのがレスポンシブウェブデザインのポイントになるんですけれども、じゃあどんなふうに作るか、もちろん今までの CS5.5 であったり CS5 のバージョンでも全く作れないというわけではなかったんですが、結構作成するのに手間がかかりました。今回は新規作成というふうにいたしますと、ここに可変グリッドレイアウトというですね、項目が出てきますので、これで一つですね、画面を作成してみたいと思います。ちょっと時間のこともございますので、簡単にパパッとご説明しておきましょう。まず立ち上げますと、モバイル用のプレビューの画面の状態になっています。例えばここにですね、じゃあ何か、テキストですとか画像を配置していくよということで、先ほどの、コンテンツ、こちらのように縦にですね、ずらずらずらっと並んでいましたので、それと同じような形で並べていきたいと思います。じゃあですね、例えばこちら可変グリッドレイアウトの div タグを挿入する、ちょっとこの長すぎるメニュー名いかがなものかと思うんですけれども、これをクリックしますと、じゃあレイアウト ID 入れますよというふうに、div を入れますよと出ますので、まあ、適当にちょっと ID のですね、名前をつけて、今日はそのまま 枠だけ作っちゃいますけれども、こういった形であとはここにテキストや画像なんかを配置していたりレイアウトをしていくということで作業ができるわけです。そして例えばモバイル用の端末用に作ったら、今度はちょっと分かりやすく PC の方のですね画面にしますと、こういった形でちょっと狭いですので閉じましょう。そうすると PC 用は横幅が長いレイアウトが出てくるというわけです。なので先ほどのですね、こちらのデータのような形でちょっと緑が、うるさいので表示のところから切り替えちゃいますけれども、 PC だったらこんなふうに、縦にですね4つ4列並んでいるというふうにする場合には、そのままズズズズズっとドラッグをしていただいて、そのディブのサイズ、もちろん任意で変えていただくこともできるんですけれども、直感的にこんなふうにですね移動させるということができますので、同じサイズにしたらあとはそれぞれの項目を一つ上の項目にというふうにすると、 PC だったら4列に並びますよ、例えばタブレットだったらそれを3列にというような形で、それぞれのレイアウトをですね、同じソースをベースに、作っていくなんていうようなことができます。こういったあたりで従来一つずつ作っていくというところが、一つのベースをですね元にして作成していくことができるというのが今回の CS6 のポイントです。スタイルシート CSS のところにきっちりとどのデバイスのサイズだったらこのレイアウトを呼び出すよというメディアクエリのですね情報がきっちり書き込まれていますので、今までは任意にこういったものを自分で、書いていくという必要があったんですが、それをしなくても大丈夫というふうになりました。じゃあ、もう少しですねドリームイーバーお話をしていこうと思うんですが、今度は先ほど上から下にメニューが降りてきましたよね。そんなふうにアニメーションのように移動してくるような、そんなコンテンツを用意してみようかなと思います。それが CSS トランジションというものです。例えばですねこちらの方に、リブボックスを作ってあるんですけれども、じゃあこのボックスを上から下に降りてくるような、そういったアニメーションを設定してみようと思います。ウィンドウメニューの中に CSS トランジションというのがありますので、こちらを表示します。あとは、作成するですねソースのところをちょっと、選択しておきますけれども、プラスボタンを押してターゲットとなる、じゃあボックスという、div がありますので、これを設定して、じゃあ、ホバーということでマウスをのけたら降りてくるよというですねアクションにしておきましょう。あとは上から下に下ろすということになりますので、マージンということで上から、いくつ最後下に降りたらいいなというふうに設定をします。じゃあ150ピクセルぐらいをデュレーション、要はどのぐらいの期間で設定するのかというふうにですね指定してみました。ちょっとこれで OK というふうにしてライブの状態にしてみましょう。そうするとマウスを乗っければ下に降りますし、戻せば上に戻るという、こういったですね形で設定をすることができます。例えば何か色を変えたいですとかオブジェクトを変えたいというような時も、すべてこの情報がスタイルシートの中に、例えばカラーは何を使っているよ、このボックスはどのサイズだよ、例えばそれぞれのブレ、例えばですねこういった形で、ウェブキット要はサファリだったらとかファイアフォックスだったらということでベンダープレフィックスの情報も書き込まれています。もちろんこれわざわざですね書かないように、したければこれは削除してしまってもいいんですけれども、CSS3 などの場合はそれぞれのブラウザーごとに、きっちりまだ、見えるようにというふうに、することが結構一般的でもありますので、こんなふうに一つずつ自分で書かなくてもドリームイバーがそのあたりを、全て保管してくれるというわけです。じゃあ今度はですねここからちょっとこの画像の、まあ、今画像ではなく、ただの色なのですけれども、違うカラーに移動していく過程で変えてしまおうかななんていう、そういったですねことをやってみようと思います。このままこちらの移動した後のカラーの変更というふうに言って数値を入れてもいいんですが、せっかくなので Fireworks というアプリケーションと連携の部分をご覧いただこうというふうに思います。先ほど Fireworks使ってないという方が非常に多かったんですが、高野さんもおっしゃっていたように ウェブのアイコンだったりバナーを作ったりするのには結構ですね、 Fireworks 非常に、いい部分があります。もちろんワイヤーフレームを作成するですとかモックアップを作るなんていうようなところでも、役立つ機能が満載の製品でもありますので、今日はそのあたりもですね合わせてご紹介しておこうと思います。じゃあちょっと画面のところを、見やすいような形にですね、してご紹介しましょう。今こちらには四角が描いてあって、そしてグラデーションのカラーがかかっています。このグラデーションのカラーをスタイルシートで全部書き出すと大変なんですが、もう今すでに私パネルを出してしまっていますけれども、ウィンドウメニューの中から CSS プロパティというパネルを出しますと、ここにですね今選択してあるオブジェクトのコード、スタイルシートで書くとこういうふうに書きますよという情報がそれぞれのブラウザーごとに書き出されています。このブラウザーのチェックを外せばここのコードも、それぞれですね変更することができます。例えばカラーのところも色を変更してあげればこんなふうにこちらプロパティのところの色が変更され、それに合わせてコードも変わっていきます。あとはここをですね全て選択というふうにしてコピーをしてドリームイバーの方に行き、この下のところに貼り付けるというふうにすれば、ちょっとライブでご覧いただきましょう。そうするとグラデーションのスタイルシートそのまま利用した形のアニメーションも設定できるというわけです。これをいちいちですね自分で全部これ書こうとすると、これ1個だったらいいかもしれませんが、ロゴなんかに作るときには非常に大変です。逆に画像になっていないメリットとしては、いろいろなデバイスで同じような形で見せることができるというのも、画像ではないためにサイズの制限といったようなところがないといった、そういったですねメリットもあります。こういった部分で Fireworks でコンテンツを作り、それを Dreamweaver に持っていくということが非常に今回のバージョンでしやすくなっていますので、ウェブのコンテンツを作りの方はですねぜひ、使ってみていただきたいなというふうに思います。じゃあもう一つ、ドリームイバーとファイアワークスの、ご紹介という形で連携を、ご用意してみましたので、そちらをご紹介してみましょう。こちら、コマンドメニューの中に jQuery モバイルのテーマというのがあります。この jQuery モバイルのテーマ、ファイアワークスでいろいろとですね、変更したりすることができるんですけれども、そもそも jQuery モバイルって何だろうというふうにですね思う方もいらっしゃると思います。 jQuery モバイルというのはこちらドリームイバーの画面なんですが、ドリームイバーの方でモバイル用の最適なですね、例えばサイトを作成する、そういった、作り方ができるものです。まあ何と言ってもいろいろと説明するとですね、もうちょっと時間がオーバーしてきているので巻き気味でいきたいと思うんですが、どういうことかと言いますと、こちら、まずですね jQuery モバイルというもので、書かれたものなんですけれども、 Dreamweaver CS5.5 から、こういったウェブサイトを簡単に作成することができるように、ワイヤーフレームの実践設定なんかもこのサンプルというところにモバイルスターターという形で、あらかじめ jQuery モバイルに対応したコードやテーマ、カラー、そういったものが使えますよというサンプルとですね、それに合わせた JavaScript、そういったものをセットにしたものをご用意しています。これ CS5.5 でもできたんですが、CS5.5 の時には、じゃあちょっとこのレイアウト、色を変えようかな、黒のまま使っていると自分のもしくは会社の、ウェブサイトのイメージに合わないよなんていうような時に、テーマを変えるのはですね結構面倒くさかったんですね。もちろんある程度、jQuery モバイルのこのテーマというのは、こういった形で事前にテーマが用意されているんですが、この色それぞれですね置き換えて使いますと、あれ使ったなというふうにすぐ分かってしまうわけです。それが今回 CSS3 とですね、こういったドリームイバー、ファイアワークスとドリームイバーの連携のところで非常に連携強化になっているポイントとして、今のテーマをすごく簡単に作ってしまうことができるわけです。ちょっとやってみましょう。先ほどこちらファイアワークスの画面なんですけれども、新規に jQuery モバイルのテーマを作成しますよというふうに言うと、もうテンプレートがある程度用意されています。例えば この辺り拡大してみますと、戻るですとか進むなんていうようなアンドゥプルアンドゥの画面や星アイコンなんかが用意されていますのでちょっと見づらいかもしれませんがこの薄くですねトンボがついているトリムマークがついている中に、自分で作ったアイコンを、入れればそれが先ほどのドリームイバーの方の、jQuery モバイルのテーマの指定するところで、これを呼び出して利用することができます。それからこちらいくつかですねテンプレートがもう用意されていますのでこんな形で青、赤、黒なんていうふうに、用意されているものこれをあとは例えば先ほど、グラデーションのところですねこんなふうに、黒いところ、グラデーションの効果がかかっていますので違う色に変えてみましょう。そうすると例えば私ピンク系が好きなのでこういった形に設定するとあとは、アプリケーションの中でプレビューすることもできますしブラウザーの方にですね、プレビューというふうに、出すこともできますのでどんなウェブサイトのテーマにするかというのがこれ今私がカスタマイズしたものもともとあるものという形でですね瞬時にアイコンやバナー、そしてメニュー、そういったカラーリングを設定することができます。あとは任意で不要なものは削除してしまってファイアーワークスの中から書き出しというふうにして先ほどのドリームイバーの方に読み込んでいただければオリジナルの jQuery モバイルに対応したですねテーマを利用することができるというわけです。このあたりいろいろとですねリンクボタンですとかそれぞれ、項目、入れたいところをクリックして例えば使えるものがここにありますよというふうに出てきますのでクリックすればそのアイコンを、こちらの方に設定することができたり、そういったですね色を何か変えるというような形で、プレビューの中で、カスタマイズしていただくということができますのでこういったあたりも、ウェブサイトを作るという部分では、ぜひともおすすめの機能です。じゃあ今、ドリームイバーそれからですねファイアーワークスという形でそれぞれ、CS6 で搭載された機能をご紹介させていただきました。このドリームイバーファイアーワークスこの後のセッションにもさらにですねもっと深く追求したセッションがご用意されていますのでぜひそこもですねご期待いただきたいなというふうに思います。じゃあここからはいろいろとですね機能があるんですけれども今度はクリエイティブクラウドというですね新しい購入プラン新しいサービス、皆さんの中でもいろいろと、クリエイティブクラウドなんか出たらしいなんていうふうに聞いたことがある方多いとは思うんですがじゃあ実際どういうものなのかというところを、ご紹介しておきたいと思います。クリエイティブクラウドは常に最新のアプリケーションを使うことができる権利、そういったですね最新のアプリケーションが使える購入プランですよというのがまず一つポイントです。そしてその新しい購入プランの中にはデスクトップのアプリケーション今ご紹介したドリームイバーやファイアワークスだけではなく例えばオンラインのホスティングサービスであったりですとか最近ちょっと注目されている、ウェブフォントというですね、ものを利用したサービスであったりまたタッチアプリという形でタブレットと連携して使うような機能だったりそういったですね弊社のさまざまなデザインをするためのツールというものをひとまとめにしたというのが、一つあります。じゃあクリエイティブクラウドというとよく質問されるんですけれどもアプリケーションサーバーで動かすんですかなんて聞かれるんですね。実際にはサーバーで動かすわけではありません。先ほどドリームイバーファイアワークス見ていただきましたけれどもアプリケーション自体は要はインストールするメディアはですねクラウド上からダウンロードしてそしてデスクトップにインストールをするという流れは、従来のアプリケーションの使い方と変わらないところがあります。ですので今まではもしかしたらパッケージで買っていたですとか会社でライセンスで買っていたという方は1回買うとそれをずっと使っていくことはできるんですけれどもこのクリエイティブクラウドというのは年間契約の、購入プランになります。ですので例えば DTP ですとか、デザインをやっている方ウェブサイトを作られている方 フォントなどをお使いいただいていると思いますけれども、フォントメーカーさん、例えば森沢さんのパスポートとか、フォントワークスのレッツとかいろいろありますが、年間契約でその間に新しいものが出たら更新できるよなんていうですね、追加料金なしに使うことができるというのもこのクリエイティブクラウドの特徴になります。じゃあクリエイティブクラウド CS6 のですね、アプリケーションだけではなく、実はまだ、開発中なんですけれども、ウェブ系の製品開発が終わって製品になったらすぐ使えますよというアプリケーションが2種類ありますので、こちらそれぞれご紹介したいと思います。今日はですね、じゃあこちらの中から多分皆さんが、よく使うと思うエッジの方だけ、ちょっと時間もありますのでご紹介しておきます。エッジというのはどういうアプリケーションかと言いますと、 HTML5 で、ベースにしてですね、その中で動くウェブのアニメーションを作成するものです。ウェブのアニメーションを作成するもの、弊社フラッシュというものがありますけれども、ちょっとフラッシュはハードルが高いという方もいらっしゃったりするんですね。 CS6 でフラッシュも HTML5 に書き出せる機能がついたんですが、もっと簡単にカジュアルに HTML5 ベースのウェブアニメーションを作れるというのがこの Edge というアプリケーションです。じゃあ実際にやってみましょう。こちらエッジの画面なんですが、まだ現在プレビュー版ということで製品開発中の画面です。こちらちょっと試してみたいなということは、方は弊社のウェブサイト Adobe Labs というですね、サイトの方で、ダウンロードしていただくことができますので、そちらの方をちょっと、探してみていただきたいなというふうに思うんですが、どんなふうに作るか、例えばじゃあこちらロゴがありますので、例えば単純にですね、ロゴがフェードインしてくるよというアニメーションを作ってみましょう。フェードイン、要はアルファチャンネル、不透明度をですね、コントロールしますので、この右側のプロパティパネルのところ、不透明度というところにキーフレーム、ここからここまで何か動きが変わるよというきっかけになる、ボタンですね、それを設定してあげます。じゃあ 0% からスタートして、何秒後かに、じゃあ1秒後ぐらいにしましょうか。ちょっと下が見づらいので、こちら画面を閉じてしまいましょう。ちょっとこんなふうに、縮めてしまいましたけれども、1秒後タイムラインという下のところにですね、再生ヘッドを移動しましたので、またキーフレームを打って 100% というふうにすると、これで1秒間でフェードインするというですね、アニメーションができます。じゃあ例えば今度は2秒間ぐらい後にですね、いろいろなところからテキスト情報が出てくるよ、そういったアニメーションにしてみましょう。最終形態の位置がここというふうに決めたら、そこでピンを打つというふうにですね、この位置で固定だよというふうに設定して、あとは再生ヘッドを0秒のところに持っていって、じゃあ2位のところに例えばこんな形でちょっとバラバラバラっといろんなところから出てくるようにしてみましょう。そうするともうこれでアニメーション作れました。スタートボタンを押して再生すると2秒間でこういった形のアニメーションができるというわけです。もちろんもうちょっとですね、細かく作り込んでいっていただければ、例えばすでに作り込まれているデータがありますけれども、こちらブラウザーで見ていただきましょう。中央のところの画面にですね、アニメーションが出ていて、で車が動いていったり、クリックしたら次の画面が出てくるなんていうような形の、これらはすべて先ほどのエッジを使って作られています。こういった複雑な表現も、行うことができるわけです。こういった部分で、まだ開発中のものではありますけれども、今年の夏ぐらいに、販売開始する予定になっていますので、ちょっと興味を持ったなと思った方は、Adobe Labs というふうに書いて、Labs というふうに、読むサイトですけれども、そちらの方でダウンロードしてみてください。まあ夏なので、あと数ヶ月という感じなんで、もう少しですね、ちょっと楽しみに待っていていただきたいなというふうに思います。この Edge というアプリケーション、今のようにタイムラインで、全て作業をしますので、直感的な、ことが、動画編集というかアニメーション作成ということでできます。 もちろんフラッシュとエッジの違いというところで、書き出すデバイスのターゲットだったり、JavaScript をベースにしたアニメーションですので、そういった JavaScript のサポートということで、若干それぞれの住み分けがありますけれども、これからモーションやってみようという方にはですね、ぜひおすすめの、アプリケーションとなります。じゃあこのクリエイティブクラウドで提供される製品やサービスという部分、もうすでに、提供開始しているものもあるんですが、こちらタッチアプリというものです。タッチアプリは、こういったですねタブレット、または、これ今 iPad ですけれども、 iPad だったり Android のタブレットの上でいろいろと作業ができるというものです。それぞれですね、種類も多いんですけれども、今日はその中から、プロトというアプリケーションをご紹介しようかなというふうに思います。プロト、どういうアプリケーションかといいますと、ウェブサイトのワイヤーフレームを作成するというアプリケーションです。じゃあちょっと私の画面をですね、この iPad の画面を PC 上にミラーリングして、ご覧いただこうと思います。さて、今私のこちらの iPad の画面が映っています。プロト立ち上げてみましょう。この上のところにですね、ありますけれども、タップします。そうすると、こんなふうにグリッドが出てくるんですが、どんなふうに使うのかと言いますと、このですね、左側にあるツール、ここがポイントなんですね。一番上のこの鉛筆みたいなマーク、これを使って一つご紹介してみましょう。この鉛筆のマーク、下にジェスチャーガイドというふうに書いてあるんですが、どういうことか。例えば、なみなみなみなみと描くと、ここがヘッダーということで、テキストをこんな感じにここに配置しますよというふうにできます。例えば3つぐらい画像を置いて、なんていうふうにするとですね、バツバツバツというふうにすると、ちょっとバランス悪いですけれども、こんな形に画像が配置できますよということです。で、縦にこんな風に置くと、それがメニューになりますよ。三角にしたら動画で、そしてこんな風にですね、プルダウンメニューなんていう形で、できたり。じゃあこの間のところにパンクズリストという形で、ちょっと綺麗じゃなかったですね。パンクズリストという形で設定できるので、こんな風に、アイテムを置いて、こういったことがメモ用紙に書くのと同じような感じで、このジェスチャーガイドの中にあるそれぞれのですね、項目、いろいろとありますので、こちらを覚えていただくか、なんとなく見ながらですね、最初はやっていっていただいてもいいかと思います。どこにどの領域があるかというのをこんなふうに書くと、これがテキストの領域ですので、テキストの段落、なんか描いてなんていうふうにすると、こういった形で枠ができてくるというわけです。もちろんジェスチャーガイド、ありますけれども、これがなかったとしても、こちらには、例えば画像を配置しますよという画像のマークであったりですとか、それぞれですね、ツールのメニューでテキストボックスやドロップダウンというような形、動画、そして水平の、バーというふうにですね、それぞれのこのあたり、ありますので、ここから選んでいっていただいてドラッグすれば、そのアイテムを配置してレイアウトするということができます。おっとっと、こんな形でですね、描いていただきますと、いろいろなパターンが作れますし、どんなふうに作ったらいいのかというふうに最初わからない方は、サンプル用のファイルというものも用意されていますので、まずはですね、どんなことができるかということで、こんなふうに作ってみていただくことができます。作ったものはクリエイティブクラウドというですね、先ほどのサービス、こちらの方に同期をさせますと、この、中からですね、サーバーの方にアップされて、そのサーバーに、要はクラウド上にアップされたデータを PC にダウンロードすれば、ドリームイバーの方で編集をしていただくということができます。ドリームイバーに編集をする、時にはですね、このプロトで読み込める形式、それをですね、拡張機能という形なんですけれども、エクステンションがあらかじめ用意されていますので、それを、事前にダウンロードしていただいて、インストールをしておけば、そのままダイレクトに読み込んで、先ほどの画像と ところに画像を貼り込んだりなんていうような形でブラッシュアップをしていただくことができます。もちろんその他、いろいろとですねアプリケーションがありますのでご興味のある方は、ぜひともウェブサイトなんかでご確認いただきたいと思います。フォトショップと連携して使うフォトショップタッチやイラストレーターと連携して使うアイディアズ、そういったですねアプリケーションもそれぞれご用意してあります。特にこちらタッチアプリ、3つですねご購入いただくとというかタッチアプリ自体はそれぞれの Android マーケット App Store の方から個別にご購入いただく形になるんですが、ご購入いただくと年間契約クリエイティブクラウド年間契約のアプリケーションですのでその、期間がですね一月延長できますよなんていうようなキャンペーンもやっていますので、ぜひともご興味を持った方はですね試してみてください。じゃあ、いろいろとご紹介させていただきましたが、最後少しまとめという形でですね、お話をしていきたいと思います。クリエイティブクラウドということで、お話をしていただ、きたんですけれども、今日は個人の方も会社の方もいらっしゃると思います。やはりここよく、聞かれる質問なんですが、通常のパッケージ CS6 という製品とクリエイティブクラウドとどちらを選んだらいいのなんていうふうにですね聞かれます。そういったところでどちらを選ぶかは皆様のニーズに合わせてなんですが、一つポイントがあります。例えば会社で導入しているよという方の場合にはライセンスだとダウングレードができるというですね、特典なんかもライセンスでご購入されている場合にはあります。パッケージの場合はウェブもデザイン印刷もどっちもやるよと言ったら先ほどのデザインプレミアムをご購入されるかもしれませんが、やはり1回にかかる初期費用、結構高かったりするわけです。そういった部分では年間でいくらですよという形で継続してお使いいただくことができるという部分でも初期コストを下げるなんていうことができる、そんなメリットもあります。またウェブなどのお仕事をされている方は、例えばデバイスや OS がどんどん新しくなっていく、ブラウザーも新しくなっていくと、それに対応していく必要性がですね、出てくるのではないでしょうか。そういった中では、常に最新のソフトウェアを使いたいという方には、非常にですね、最適な購入プランというのがクリエイティブクラウドというふうになります。もちろんこちらにもありますけれども、通常弊社のアプリケーション、デスクトップと要は PC と、ノートパソコンというような形で、1ライセンスで2台インストールすることができるんですが、通常のパッケージやライセンスの場合はその2台分は同じプラットフォームなんですが、クリエイティブクラウドの場合はその2台を Windows と Mac1 台ずつというふうにできるというのも一つポイントだと思います。特にウェブのお仕事をされている方はWindows 環境で見えるもの、Mac 環境で見えるもの、やはり実機でですね確認したいというところも当然あると思いますので、そういった部分のメリットというのはあるのではないでしょうか。また現在、このクリエイティブクラウドはグループ先行版というものと個人版というものがあります。 Adobe のウェブサイトの中でご紹介されているこちら月々5000円から使えますよというですねもの、これは個人版の価格帯になります。年間契約ですので12ヶ月、この5000円を、12ヶ月分先にお支払いいただく形にはなってしまうんですけれども、通常のデザパッケージ製品の価格と比べると非常にお求めやすいものになっているということが言えます。なぜかというと会社は会社の経費でご購入いただくということがあると思いますけれども、より個人の方や学生さんなどに広くお使いいただきたい、いろいろな製品を使っていただきたいということで、好きな製品をいろいろとセレクトして使っていただくためのプランという形で、個人版はかなりお求めやすい価格にしています。逆に企業版の方は、現在マスターコレクションと同等のものをご提供しています。今年の秋ぐらいにはストレージのサーバーであったりですとか、そういった企業様向けのプランというものも現在準備していくところですので、会社でこれから導入しようかなというふうに考えられている方はですね、ぜひ弊社のウェブサイトの情報を見ていただきたいと思います。ということで、ちょうどあと1分ほどでもうお時間となりますので、私のセッションをこのあたりにさせていただこうというふうに思います。 今ご紹介した弊社のウェブサイト、クリエイティブクラウドなどの情報もこちらいろいろと載っていますので、ぜひ弊社のウェブサイトをご覧ください。また下の方なんですけれども、学習リソースとして今日見たことを勉強したいなというような方は Adobe TV というですね、ムービーとチュートリアルで紹介しているサイトなどもありますし、ウェブ系のお仕事をされている方であれば Adobe Developer Connection、 開発系やウェブ系のツールを細かくご紹介しているサイトなどもあります。ぜひこういったものをですね、活用して、皆さんのお仕事に役立てていただきたいなと思います。ということで、ちょうどいい時間になりましたので、私のセッションはここまでにします。最後までご清聴いただきましてありがとうございました。